聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエレミヤ書31章2節から6節を読みます。旧約聖書の1234ページになります。エレミヤ書31章2節から6節。主はこう言われる。民の中で剣を免れた者は荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かうときに、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えた人が植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神、主のもとへ登ろう。もう一箇所、新約聖書を読みます。コリントの信徒への手紙113章1節から13節までを読みます。新約聖書の317ページになります。コリントの信徒への手紙1、13章1節から13節。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は止み、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。幼子だったとき、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは 愛である。祈祷を捧げます。神様、今朝も私たちはあなたを尋ね求めようと教会に集まっています。あなたに出会い、永遠の光り輝きと創造の力を与えられるこの主日の朝に感謝いたします。あなたは暗闇の中に光を生み出し、悲しむ者には喜びをくださり、うなだれている者には慰めを与えてくださるお方です。混乱している者たちの中に明るく澄み渡る世界を示してください。私たちの弱さの中に強くしなやかな命を生み出させてください。あなたの言葉は光です。今朝もどうか私たちに語りかけてください。あなたの真理は命です。どうか私たちのうちに命を創造し、私たちが死を乗り越えて歩めるような信仰を強めてください。この一回りも私たちがあなたのそばにずっといられますように、この日を感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。最高の道愛と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。テキストは有名な箇所です。文体が習字的で讃歌の形式をとっていますので、愛の讃歌と呼ばれています。愛がテーマになっていますから、このテキストは結婚式でよく読まれます。で、私も結婚式の詩式で何度も引用してきました。牧師になりたての頃、高校時代の友人の結婚式をホテルで詩式したんですけれども、その時同じブラスバンドの仲間で横浜の大きな神社の神主をしている先輩が列席をしていました。式の後、彼が私のところに来まして、私が読んだこの愛の讃歌に、痛く感動をしたらしくて、いいなあ、キリスト教は、神道にはああいう素晴らしい表現はないんだよ、羨ましい、そういうふうに感想を語ってくれました。聖書を読んでいない人、読んだことのない人にも感動を与える内容をこの愛の讃歌は持っています。13章全体で13節しかなくて、文章もそのリズミカルなものですから、すぐに読み通すことができます。内容は1節から3節まで、次に4節から7節まで、そして8節から13節までと、一応3区分することができます。で、まず第一区分の1節から3節を見てみます。で、ここではいかに優れた霊の賜物でも愛がなければ一切無であるということが語られます。で、賜物の具体例としてまず威厳が挙げられています。で、当時 コリントの教会で異言を語っていた人たちというのは知識のある人たちだったと言われています。まあ、異言というのは発音的にはこの意味不明の音をこの伴う言葉なんですけれども、当時はこの天的なものであるというふうに考えられていました。ですからここにも天使たちの異言というような言い方が出てくるのです。で、その異言が語られても愛がなければ騒がしいドラでありやかましいシンバルだとパウロは言います。で、同時に予言や信仰も引用されています。予言というのは知識の象徴ですし、信仰はキリスト者にとってこの普段からの意識そのものです。でもそれらも愛がなければ無に等しいとパウロは断じるのです。で、彼特有の物言い、強調の仕方がそこにはあるのかもしれません。で、三節になりますと、誰からも称賛されるような、されるような、そういういろんな行為でさえも、愛がなければ何の益もない、とも言われています。で、パウロは、あれだけの大きな働きをした人ですから、おそらく厳しい目を持っていた人だと思います。信仰的にです。で、財産を貧しい人に施すことや、誇ろうとして我が身を死に引き渡すこと、まあこれはつまり殉教だと思いますけれども、そうした行為の中に、そのキリスト者の偽善性であるとか、その劇場に支配されている危険性であるとか、そういう匂いを嗅ぎ取っていたのかもしれません。で、私はここを読んでいまして、マタイ福音書の25章を思い出しました。最も小さいものの一人という言い方が出てくる箇所です。羊飼いがヤギと羊とを分けるように、王様が人々を右と左に分ける、そういう話です。あの箇所ではですね、結果や効果を意識して行う行為ではなくて、慈しみや深い憐れみの心に促されて、この自然に行われた行為の中に、本当に大切なものがありますよ、ということが例えによって語られています。私にはどうもパウロはあの箇所と共通することを述べているような気がいたします。あるいはパウロは当時盛んであったこのギリシャの哲学を意識していたかもしれません。ギリシャといえば、パウロはアテネのアレオパゴスで説教をしております。で、その時ギリシャの哲学者たちがずっと集まって彼の話を聞いてくれたのですけれども、その哲学者たちはパウロにとてもつれない態度で応じました。パウロはがっかりしてすぐにアテネを離れてしまいます。まあこの宣教という視点から見ればそれは明らかに失敗であったろうと言われている箇所です。で、それ以来パウロはギリシャの思想をことさら意識するようになったのではないかなと思います。私は勝手にそういうふうに 想像しているんです。で、古代ギリシャの神様たちは、ギリシャはたくさんの神様がおりますので、その神々は聖書の神様のようにこの世界を創造する神ではありません。その存在はいかなる者の助けなしにも自ら存在するように、そういう仕組みになっています。で、そこには死はありません。運動と変化がいろんな形でたくさん物語で語られています。で、ギリシャ神話、ギリシャの神々の行き着くところは、最終的にはやっぱり永劫回帰という思想だと思いますけれども、パウロは愛を論じるときに、そうしたギリシャの一つのこの永遠論に対してチャレンジしていたのではないかなと思うんです。イエス様が私たちに示してくださった最も小さいものの一人にしたこと、あのことはギリシャ的に見ればどう見ても永遠性であるとか不死性であるとか偉大性をもたらすものではないと思います。イエス様に、私が飢えているときに食べさせてくれたと言われた人たちは、イエス様に食べさせている自覚はなかったのです。寒いときに着せてくれたと言われた人たちは、着せている、イエス様に着せているという自覚はなかったのです。でもイエス様は、あのとき私にあなたは食べさせてくれた、着せてくれたと言われたのです。それが最も小さいものの一人にしてくれたことです。このギリシャの壮大な神々の物語の中でそういうことを考えますと、それは本当に目立たない小さなことのように思います。しかしパウロの信じるイエス様の教えでは、最も小さいものに最も小さな愛の行為を行うことが永遠に至る道でした。イエス様が明らかにされたことは、この一国の王に代表されるような英雄的な行為ではなくて、日常生活における最も目立たない行為に意味があるのだということではないでしょうか。イエス・キリストに出会って、その愛に生かされた人たちのほとんどは、この地上の歴史に記録されてはいません。彼らはやがて朽ちゆく歴史の書に名を残そうとはしませんでしたし、世間的に見れば彼らは皆無名の人たちです。で、パウロは自分で愛という言葉を使うときに、そうした人たちのことを考えていたのではないかと思うんです。例えばですね、彼はフィリピの人たちに宛てた書簡の中で、4章にありますけれども、命の書に名前を書き留められているクレメンスや他の協力者たちというような言い方をするんです。で、パウロの書簡をずっと読んでおりますと、エボディアであるとか、シンティケであるとか、ほとんど一回しか名前が出てこない、と言われる人の名がたびたび出てくるんです。で、それはどういうことかというと、この世では無名であっても、心から誠実を尽くして 人々のために、また自分の属する教会のために生涯を捧げた人たちや、貧しい人たちのために働いた人たちなど、いわば永遠の命を勝ち得た人たちの名前が実際には表記されていなくても、本当はその人たちの名前は聖書の中にぎっしりと詰まっていますよ、そういうことだと思います。黙示録には勝利を得る者という表現が何度か出てきますけれども、それも多分同じような意味だろうと思います。神様が喜んでくださるのは、愛に裏打ちされた目立たない小さい行為なんです。パウロはそのことを、愛がなければ一切は無駄というふうに言ったのです。4節から7節に進んでいきましょう。で、この部分は愛の働きを述べているということには違いありませんけれども、愛の参加というよりは、このユダヤ教的な、なんかその勧告に近い感じがいたします。主語は愛なんですね。つまり愛をその擬人法で主語として扱っています。忍耐強い、愛は忍耐強い、愛は情け深い、そういう肯定形で最初にこの表現するんですけども、その後すぐに一転してですね、今度は否定形で愛の定義を8つずっと並べていきます。で、言われていることはどの人間にも共通な自己中心性、自己中ですよね、その否定であり、他人を不愉快にさせるような生活態度を戒める内容です。すべて相手の存在を想定していて、人間関係のあり方が示唆されています。で、そこだけを読みましても、これは一般的にも当てはまる内容だとも思いますけれども、パウロの場合は、この手紙の宛先であるコリントの教会に生じていた混乱をやっぱり意識しているんですね。当時のコリント教会では、まあインテリで、その経済力もある、まあいわゆる強い人たち、そういう人たちの振る舞いと高慢さが混乱を引き起こしていました。で、教会が一つとなってまとまるには、弱い立場の人たちへの配慮が必要だったのです。で、これは現代の教会にも当てはまることでありまして、私たちも十分耳を傾けなければいけない点です。そうしたコリント教会に見られたような、この背後の事情が、その次の三つ目の区切りにも、この影響していくわけですね。三つ目の区切りというのは八節から後の部分です。で、この区切りの中心のテーマは、愛の永遠性です。八節の愛は決して滅びないというのは、これは愛の不滅宣言でしょう。申し遅れましたけれども、この十三章で、愛と訳されている言葉はアガペーという言葉です。で、ギリシャ語の愛にはアガペーの他にもいくつかありまして、例えばエロスという言葉で皆さんご存知だと思います。フィリアとかいくつか愛と訳される言葉があるんですけれども、アガペーという愛は最も重要な愛と言ってよいと思います。エロスの方は、まあ、性愛も含みますけれども、 この新約聖書の記者たちは、このエロースの使用を避けて、アガペーの方を選択するんです。まあ、場合によってはその感情を強調するときに、フィリアという言葉を使うこともあるんですけれども、それは少ないのです。でもう一つエロースを使わないのは、おそらくグノーシスという考え方、グノーシス主義において頻繁に使われた利己的な愛だからということがその理由だったと思います。イエス様が神様から私の愛する子、あの洗礼の時にはそういうふうに天から声が聞こえました。そういうふうに呼ばれる時にはもちろんアガペーが使われるわけです。ブドウ園と農夫の例えでイエス様が愛する息子に例えられるような時もやっぱりアガペーが使われます。それは基本的にイエス様から発せられる愛はアガペーだということなんだと思います。そうしてアガペーはイエス様と結合することによって信仰とか戒めを守ることにもつながっていきます。ヨハネ書簡、ヨハネの手紙1、2、3とありますけれども、あのヨハネ書簡の第一に出てくるのは、神は愛ですというストレートな言い方ですね。神は愛なり。これはあの賛美歌にもなっていますから、私たちにもおなじみの言葉です。でもヨハネにとっては、神の子が受肉して、人となること自体が神の愛の啓示でした。で、パウロの場合には、イエス様が十字架に死なれることの中に、アガペーは完全に結びついていると、そういうふうに見ています。で、今日のテキストもそうですが、いわば十字架に死んで天に上げられた主イエス・キリストと結合することによって教会の中に兄弟愛が生まれるのです。それはまた旧約の律法主義からの解放でもありました。ですから今日のテキストで示されているアガペーは新しい創造というふうに言ってもよいと思います。このアガペーが貧しい人たちや弱い立場にある人たちへの生活扶助などのその行為として具体的に示されていくわけです。十節に出てきます完全なものが来たときにはというのはこれはもちろん終末的な意味だろうと思います。主の来臨の時を意味していると思います。で、11節では幼子と成人の関係が比喩として語られています。人間は成長するにつれて考え方も変化いたします。それなりの判断力は増していくものですけれども、一般的に大人になってしまえば、幼児期の考え方は私たちは普通は捨てています。で、そういう比喩を用いて、パウロは彼の論敵、パウロの批判をする人たちがたくさんいましたので、その彼の論敵の判断力の未熟さを批判したんだろうと思います。で、十二節の鏡の比喩もありますね。で、この比喩では、私たち人間の 神認識の不完全性が表現されています。現代の鏡はもう本当にくっきり私たちは自分の顔を見ることができます。でも昔の鏡は今のようにはっきりとは見えなかったのです。金属を一生懸命つるつるになって磨いて、それに顔を映したりするわけですけども、歪んで見えたりするわけですね。だから当然おぼろに映るのですね。パウロはそういう表現を鏡の引用で語っています。おぼろに映る。で、終末の日に全ての人間は主なる神様と顔と顔とを合わせてはっきりと向き合わなければならない。そういうことを私たちは自分の信仰の中で意識しておく必要があるのではないでしょうか。今はおぼろに映っているんです。でも私たちが神様の前に立たされるときには、顔と顔とを向き合わせて立たなければなりません。そうして13節では、この章全体の締めくくりの言葉をパウロは述べます。信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。もうこの愛という言葉はすっかり社会で使い古されておりまして、とっても軽い意味になってしまっています。そういう現代に私たちキリスト者は聖書が示しているアガペー、このアガペーの愛をしっかり胸に刻みたいと思います。私たちの前に示されている愛はアガペーです。お祈りをします。救い主なる御神様、今日はテキストを通して愛という最高の道を示されています。私たちはそれぞれあなたから豊かな賜物をいただいていますが、どうかその賜物を身旨にかなって十分に活用できますように、私たちが短期に陥ることなく、自暴自棄にならずに、周囲の方々に対して深い思いやりを持って接することができますように。愛は妬まず、高ぶらず、礼を失せず、自らの利益を求めないことを学びました。あなたの御心にかなうよう信仰生活を送らせてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の520番、真実に清く生きたいを歌います。 どうぞ。